いや、パン屋さんでごたなと儲けるんだったら教会もパン屋さん始めようかなというそんな話になったんですが、いや私も、まあ、そんな興味ではないんですが、何の商売だろうと思って調べると、これ直訳は仕事なんです。別に商売じゃなくてもいいのかと。しかもその仕事というその言葉、さらにはそのごたらんと儲けたの、儲けた、まあ、儲けたって書いてあるから、まあ、商売と翻訳したのかなと思って、今度はその儲けたを調べたんです。まあ、確かに儲けたというのは獲得する、得る、別に商売じゃなくてもいいのかなと思ったんですけど、ところがその得るという、獲得するという中に、滅びから魂を救い取るという獲得の意味もあるそうなんです。確かにパウロがそれを使っているんです。私はユダヤ人のためにユダヤ人のようになった、幾人かを救うためであるという、何とかして幾人かを救うためという、その救いにこの獲得、儲けるという言葉がやっぱり使われてるんです。ますます信仰かなと思いました。ごたらんと神様から豊かな恵みをいただいて、それで仕事、働きをして、さらに救いを得た、救われる魂が起こった、あるいは自分の救いがさらに豊かになった、ますます信仰が大きくなって、だから神様は、あなたはわずかな恵みに、わずかな私の恵みに忠実だった、もっと豊かに持つものとなるだろう。そう考えたら、一番最後の、持っているものを与えられてもっと豊かになり、持っていないものは持っているものの上でも取り上げられる、あ、そうなのかもと。神様の恵み、命、十字架、本当にこれで私はどんなに救われ守られているかと、豊かに持っているものはもっともっと信仰が大きくなって豊かになるけれども、いやでも神様、確かにいただいていますけど、なんとかしなければ、やっていかなきゃいけない、でも失敗したらどうしようって、どんどん信仰が小さくなって、とうとう実は真面目で一生懸命やってて、祈って祈って頑張って、でもそれは不安から恐れから来ている、そうしたものは確かに神様の命、御霊を失ってしまう。神様は決してまかないところから刈り取り、知らさなかったところからかき集めるお方ではない。なのにどうして私たちは、まあ間違ってしまう、失敗してしまう、これはいけないことをして、これは取られてしまう。十字架にイエス様を引き渡してまで命与えられているというのに、どうしてそれが奪い去られると恐れることがあるんだろう。そこから本当に癒されなければならない。主人の喜びを共に喜ぶ者、このお方は私たちがよくできたということを喜ばれるお方なんだろうか。確かにそれはそれを喜ぶかもしれません。しかしルカの福音書15章7節ははっきりとイエス様ご自身がこう語っておられるんです。99匹の羊を置いて1匹の羊を探し求める例え話です。また後で、まあ、開いてくださったらと思います。あなた方言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。正しい人が99人いても、罪人が一人悔い改める、あなたを知らずにいました、恵みに逆らって自分勝手に生きていました、このことの方が、神様、 今日も礼拝に行きましたという99人よりも喜ぶ。この私の喜びを共に喜んでくれ。あなたの恵みはどれだけ大きいか。罪人から救ってくださる。だからあなたはイエス様を十字架にかけ、こうして聖餐をも与えてくださる。そこまでしてあなたは一人の罪人を救う、神の子とされることを喜ばれるんですね。どこまでも頭では分かっていてもなかなか気づけない、実感できない。そしてこの世の何かを成し遂げなければ認められないというその思いにまだ支配されている私たちを、そうではない、恐れを抱かせる霊ではなく、ことする霊が与えられている。聖霊によってアバ父よ、私をそう受け入れてほしい、愛してほしい。その喜びを失っている私たちから完全に、私たちは完全に神様から離れて、この恵みを知らないでいる、その失われたものを何とか取り戻すため、御子をも惜しまずに、この方は引き渡してくださる。大津先生が出された説教集の中に、こんな話があったんです。クリスチャンホームの、その自分の息子が同じクリスチャンの子と結婚して幸せな家庭を築いている。お母さんは喜んではいたんですが、ところ、まあ、しかもそのお母さんは女手一つで頑張って育ててきたと。ところがお嫁さんから言われた一言がとてもきつく聞こえて、でもいや、まあ舅と嫁の関係でもあるんで、そんなふうに思っちゃいけないと我慢してたんですが、でもだいぶ経ってから、それって良くないんじゃないかと。確かにそのお嫁さんに対してきついとかそういう感情を持つのは良くないけど、思っちゃいけないって隠してるのも良くないのではないか。だいぶそのことを祈り求めたようですが、そうしてついに手紙を書くことにした。でその中で本当に自分はどうしてそんなふうに気づく感じたのかというと、そのお母さんも子供の頃、母一人で育てられてきた、その4人の兄弟がいて自分が一番上だった。一生懸命弟たちを養わないといけない、面倒見ないといけない、だから大概のことは我慢して、でも頼れるお姉ちゃんでありたいとずっといて、それが自分の信仰とも密着していた。だから自分はついつい自分の言いたいことは言わないで我慢する。頼れる人、それが言いたいことを言うお嫁さんってなった時に、なんでとなってしまったんだ、これは私の問題ですと。で神様に対してもそういう自分であったと、こうだーだー、いやいけないいけないって言うとザーッと抑え込んで、それを忠実だと思っていたけども違うと。お互いにオープンに隠さないで、こうだああだと、そこに恵みがある、愛がある、感謝だねと、それが本当だな。でお嫁さんがそれを受けてびっくりしたと。よくできたお母さんだし、何でも言うこと聞いてもらえると思ったから遠慮なく言っていたけど、きつく聞こえていたんですね。でしかもそれはお母さん器が大きいから聞いてくれると思っていたら、実は我慢してたんですね。何にも私も気づけなくてごめんなさいと。そこから家族の関係がすごい変わった。でしかもその関係が変わったことで神様との関係も変わった。豊かになった。お互いこうだーだー、傷ついていた、しかし実はこうなんですと打ち明けた瞬間、全部癒されて 当に神様は全てのことを分かっておられて愛してくださるんだって気づいたというんです。このところから、この聖書の箇所から、本当に私たちは神様との関係をもう一度見つめ直し、神様を怖く思うその自分があるならば癒していただかなければならない。そしてこのお方は癒してくださる。御子も引き渡してくださる。死に渡されたそのお方がどうして私にその必要な救いを、癒しを与えないことがあるだろうか。このお方はご自分の喜びを共に喜んでほしいと私たちに惜しまず与えてくださる、そうした豊かな主人であるということをますます心開いて受け入れて、この聖餐に預かり、命満たされたものとならせていただきたいと願います。お祈りをいたします。よくやった、良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。天の父なる神様、どこまであなたの愛を無条件で信じ、自分の持っている成し遂げれるものすべてをあなたにお返しする、恥じることなくあなたにお捧げするそのものであるだろうかと思わされます。どうぞしよう、あれもこれも隠してしまいがちな愚かなものを悔い改めに導き、全部あなたのものです。私自身さえもあなたのものです。何を心配することがあるでしょうかと、そのように心からあなたを信じ、あなたの豊かさの中に生きるものとならせてください。この聖餐を祝し、あなたが御子をも引き渡し満たしてくださるお方であることを信じるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。